本当にこう尊敬する牧師先生が、お年を召して、まあ、いわゆる今でいう認知症になられたっていうか、まあ、昔よく使われたのは盲録をしたっていうかですね、それでもう本当にあの下のこともねあれだし、言う言葉もあの先生が言うべき言葉ではないどころか、世の人だってこんなこと言ったらいけないでしょっていうようなことをこう結構平気で言っちゃうようになって、非常にこう心を痛めていた時に、あるまあこの先生から、つまり小林先生よりも少しこの先輩の先生なのでしょうかね、小林君って、君の最近のちょっと切ない気持ちはこういうことなんだろうって言って語ってくださったって、ね、で僕だって、ね、あの先生を今の先生を拝見するときにやっぱり気持ちがねやっぱり辛いって、でもねって主はそんなあの、先生のこともねもう全部知っててくださるって、ね、それこそテサロニケの手紙の、ね、終わりに記されているように、私たちが天の御国に帰っていくとき、もうどうなんだろうって、年取ったら何を言い出すやろ、自分の信仰はどうなるんやろって、もし心配しているなら大丈夫って、シミなくシワなく傷のないものとして神の御前に立たせてくださる、そこに神のご、そこにも神のご真実があるっていう、実は私たちが自分で信仰、このキリスト教信仰をつかみ取って、自分でそれを、この信仰を持って、清水の舞台から飛び降る気持ちで告白をして、そして、クリシャンにしていただいて、その後ずっとこの一生懸命に、教会生活を、から漏れないようにと自分で気を配りながら、一生懸命ここまでやってきて、でも最後どうなんだろうって、そういう世界じゃなくって、神の真実ってもう主との出会いの時から、いや主にお会いする前からずっとあなたに対して貫かれているんだということを、主よそうなのですねって受け取ったのがパウロですから、彼がそのことをこの書簡の中で書いていますから、本当に私たちもまたそうした主をですね仰がしていただきたいと思うんですけど、アブラムは腹を出た時75歳であった。ここから彼のまた新しい歩みがスタートしていくんですね。この後天の都に凱旋するまでの100年間が、でもそこには本当に山あり谷ありの歩みがあるのですけれども、彼は彼に御言葉を持って現れてくださった主と共にですね、歩むものであります。でも、今日ですね、もう一つだけ言わせていただきますが、アブラムはこうして妻サライと弟の子ロトと集めたすべての財産と、ハランで得た人々と携えて、カナンに行こうとして、いでたち、カナンの地に来た。ついに、とうとう、このカナンの地に途中波乱で、まあ波乱があったというか、そこでちょっとこう立ち止まっちゃったけれども、しかしそこでですね、父の手を振りほどいてじゃないけれども、行くのかっていう、いやお父さん死んじゃったのかもしれないけれども、とにかく神様からお声をかけていただいて、神様に押し出していただいて、立ち上がって奮い立ってきて、そしてそのカナンの地を見渡すときに、ロトが後の日にそれを見てね、おじさん僕ここ全部選んでいいって言ってこう去っていってしまった、その麗しいね、その地、感動ですよね。ところがですね、今日の話はところがで終わってしまうんですけれども、そこにはね先住民族がおったんですね。信仰を持って約束の地に向かって踏み出し、そして自分を祝すると、その約束このをしてくださった神の御言葉にを握ってたどり着いてみたならば、そこにはなんと、もう前々から住み着いていた人々がいるではありませんかっていうね、すいませんちょっと父なる神様がここをあなたのものとするとお声をかけていただきましたのでどいてくださいってなんてとても言えないですね。そこに先住の民がある、あるいは場合によったらそこにはまた自分の信仰的生き方を交代させるようなとかね、 あるいは自分に誘惑をさせるようなとか、あるいはとても自分がこの信仰的に立ち行かないようなっていうか、そういう現実がそこにあるという、そういうこの事態を彼は前にするのであります。アブラムはその地を通ってシケムのところ、モレのテレビンの木のもとに着いた。その頃カナン人がその地にいた。ここで一節同様、アブラムは主に接するのでありました。時に、ここにですね、再び時にとある。主はアブラムに現れて言われたという。一節、時に主はアブラムに言われた。ですからこの、7節の言葉の方が、より濃密な言葉であります。アブラムに現れて言われたという。彼がそれこそ喜び勇んで信仰の旅路を歩んできて、けれど彼が今この開かれたその世界を見るときに、まだ自分のものにはならないのだということを自覚せざるを得ないっていう状況の中で、その彼の前に主はですね、改めてですね、この立ちたもうという、ね、お声を持って約束してくださる、アブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与えます。アブラハムの生涯ずっとこう読んでいくと、彼の人生に本当にこう上がり下がりがあったり、あるいはこう右に左にですね、蛇行したり忙しいんですよ。まあ、それはまた自分自身の歩みにもこう重なるんですけれども、ある意味でね。でも私たちが仰いでいるお方、アブラハムがあのカルデアのウルから召し出されて、そしてこの方だって、もうそれこそ星々あるいは月、そういう自然のものではなくして、自分がそのことを心から思い定めて信じて仰ぐ、そのような世界ではなくして、生きておられて私に語ってくださり、そして私の思いを受けてくださって、苦しみであったり悲しみであったり、あるいはうろたえたり、そのようなことを全部知っていてくださって、そして、言うだけでなくご自身を表して、そして改めてこの語ってくださる主ですね、貫かれた主のですね、ご真実の前に彼は立つのであります。そしてアブラムはそれに対してそこに祭壇を築いて、そして主にこの礼拝を捧げます。でアブラハムは本当にあの一つところにこの落ち着くことができずに、それこそあの様々なところにですね、この居場所を変える人生でもありました。落ち着かない人やなとか、そういう意味ではなくして、それはやっぱりこう牧畜家やから仕方ないでしょうって、そういうことだけでもなくして、彼にとってはまさにこの地上における歩みっていうのは、その時その時に本当にこのベタを求めるけれども、でもベストをいつもね、この外さない生き方ではあった。神を常にですね、この仰ぐ、神から目をそらさない。自分は自分でもね、もう時にはもう本当に奥さんのことを妹と言ってくれって言ったりですね、もういろんなですね、ちょっとこの人としてどうなんだろうって、それこそ異邦人の方から、あんたそれでも信仰者ですかとね、異邦人の人から名指されるようなね、そういうふうなことだって、しかもそれを繰り返してしまう弱さだって持っていた。神があなたからその子孫を豊かにするって言われているのに、 いやダマスコのエリエゼルでしょって人いたり、あるいはまた使い目をですね、この奥様に提供したり、その中でなんとかその実現、主の言葉の実現をと図るような、そういったものさも持っていた。他にも彼のこの足りないところはたくさんあった。あんまり言ったらアブラハムさんから、船田君君のことを言っていいかって言われると、なんかもう返す言葉もないので、もうこれを返するんですけどもね。でも彼はですね、常に神への礼拝、神に祭壇を築き、神に礼拝を捧げる。礼拝っていうのは自分で何かその始まるものではない。神の言葉が全てに先立つってことを初めに申し上げたんですけどね。神がですね、アブラムに与えられたその約束のゆえに、あるいは神のその権限のゆえに、このお方のゆえに、彼は祭壇を常に築くですね。最後に変なこと言ってごめんなさい。京都の嵐山に猿山があるんですよ。猿山の猿、みんな同じ顔してるんですそれでね、猿怖いですよ。まあ、嵐山だけじゃなくて八瀬にもね、季節になるとよく出ますけどね、猿怖い。それでね、猿は目を離さない。例え悪いってごめんなさい先生。でも猿は目を離さない。何をしてても。もうちょっとこうニコッとするとか怒るとかすればまだちょっと安心があるけど、ちょっと怖いですけど。でもね、目は離さない。何かちょっとこう焦って何かこう落とすとする。一斉に猿がこっちを向く。同じ顔で。で、次の瞬間も目は離れない。何かをしながらこっちを見て、で、経験したことあります、ね、なかったら動物園行って一度ね見てもらったらいいと思うんですけどね。ごめんなさい、例えが悪くて。でもね、目を離さない。それがアブラ